週刊ボルターズ、続いてはボルターズフェイスのコーナーです。
はい、今夜は番組初登場ですね、栗野城選手をお迎えしております。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ
て、栗野選手、僕たちの中では非常にこう謎の多い方といいますか、まだねあまりゆっくりお話したことがないので、はい、いろいろ聞いていきたいと思うんですが、栗野選手は出身はどちらなんですか？
あの神奈川県の横須賀市です。
あ、横須賀でございますね。
よくわからないです
し、それ何おしゃれな街っていうイメージ。
それは表したのが今のですか？
そうですね、なんかそんな感じですけれども、ね、はい、
どうぞ。
はい、アメリカの方でその学生時代はアメリカだったんですか？
あ、そうですね、あの、まあ、生まれはあの横須賀なんですけれども、うん、まあ、それから、まあ、生まれてすぐカリフォルニア州に引っ越して、うん、で、まあ、3歳の頃にまた日本に戻ってきまして、3歳から13歳までがあの、まあ、横須賀市で米軍基地の中で、まあ、学校通ってたんですけれども、はい、でそこから13歳から23歳まで、うん、あの、まあ、学生生活を送って、まあ、アメリカで過ごして、それで卒業してからグラフィックデザイナーとして1年勤めてから、あの日本に帰国して
プロ選手。
グラフィックデザイナーという経歴を持つプロ選手っていうのはなかなかいないんじゃないでしょうか？
まあ、まあ、まあ、あまりいないですね、まあ、それと公務員もちょっとやったこともありますし、
はい、公務員もやったことある？
やったことありますね。
ええ、でもどのタイミングで公務員はするんですか？
あ、そうですね、あの高校3年生時だったんで、まあ、17歳の時から、まあ、大学卒業するまで、まあ、夏休みだったりとか、まあ、休暇の方になるんですけれども、うん、あの、まあ、大学卒業するまでやってました。だから22、3歳まで、はい、
学生公務員に、
はい、やってましたね、はい。
アメリカも国家公務員っていうのはやっぱりその資格がいるわけですよね。
もちろんあります。
国家資格ですよね、はい、実は国家資格を高校時代に取って、
はい、
で、え、じゃあもう早く卒業したってことですね。
はい、一応、はい、
ね、
はい、
飛び級
さらっと言いましたけどね、
一応、
ね、一応
当然ですけど誰でもできるわけじゃないと思うんですよ。
一応
ね、ね、やっぱりその成績を良くないとなかなか無理でしょうしね。いや、だから勉強っていうかそっちの方もすごく頑張ってらっしゃったってことですよね。
まあ、はい、しょうがないんですけど、うちの親父が怖かったんで。
お父さん怖い。
怖いですね。
やっぱ体も大きかったりするんですか？
はい、あれ僕より大きいんで、
だって95センチあられますよね、はい、102キロ、
195センチ102キロの、はい、栗野選手が恐れるお父さん、
はい、身長同じくらいで、でもあの体重が多分今108くらいだったんです。いかつかったですね。
まだまだ相撲を取ったら勝てないね。
すごい
すごいね。で、まあ、お父さんからも厳しくじゃあいろいろと指導されつつ、
ね、はい、ちょっと基準が高かったですね。オール4とか出せとかそういうのがちょっと多かったん
で。オール4、
はい、
オール4っていうのは日本で言うとオール5ってことですか？
まあ、まあ、そこまでいかないですけれど、まあ、日本のオール4だなのでアメリカでは3くらいです。アメリカは4点スケールなんで。
あ、そういうことか。ああ、なるほどね。いや、だからもう80点以上は取りなさいみたいな、そういう感覚でしょうか？
すべ、
は
い、ての100点において
100点で言えばね、
まあ、死にそうだったんですけどね、うん、
でも、ね、うん、スポーツ選手ってことは
両立されてたってことですよね。
文武両道ですよ、まさにね、
はい、まあ、でも僕の家庭だけじゃなくて、あのアメリカの、まあ、スポーツ界っていうのはそういうシステムになってますんで、
勉強、はい、頭、あのスポーツだけができてもっていうところですか？
うん、そうですね、あの大学の、はい、連盟の方もちゃんとそういう基準値がちゃんとあるんで、どこの大学生もやっぱりその一定のスコアを出さないとスポーツはできないっていうのもありますんで、うん、だから僕だけじゃないです。基本的に多分桃たちも多分同じ基準でスポーツやってるんで。
へー、はい、頭いいんですね。
そりゃそうよね。でも日本に来てですよ、うん、やっぱり日本語でのコミュニケーションもある程度やっぱ必要だと思うので、そういう2カ国語は当然でね、もっともっとだから、
そういう状況をね、飲み込む力っていうのもあるわけですよね。
すごいよね。そうで、栗野選手は、まあ、すごいといったら、あの本当にいろんなチームをやっぱり日本でもこう経験されてきて、だから、大分ヒートデビルズ、それから三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ、それからレバンガ北海道と、
はい、
で大分の方では要は創設1年目を経験されたってことですね、
はい、です、
今のボルターズ、はい、熊本ボルターズと同じ状況ですもんね。
そうですね、はい、
ね、やっぱ大変だったですか、1年目っていうのは。
そうですね、非常に大変ですね、やっぱりその、まあ、まず大変なのはやっぱりそのチームの文化っていうのがやっぱまだ出来上がってないので、まあ、浸透するどころか、うんうん、とりあえずチームの文化がないので、やっぱりどういった、やっぱりみんな意識を持って、でどういう球団としてやっぱ突き進むかからスタートするんですよね、うんうん、でその次にやっぱりまだ、まあ、始まったばっかりなので、まあ、資金面の方でやっぱ苦しいですよね。やっぱり興行だったりとか、まあ、スポンサーもやっぱり、はい、まあ、最初の段階から取らなければいけないので、うん、そこをやっぱり球団、ね、あのフロントの方たちと一緒にあの連携を取ってお手伝いもしなければいけませんし、はい、
なんか今ね、お話しされてるの聞いてるだけで、もちろん内容も今聞いてたんですけども、はい、すごくこう筋立てて綺麗にお話しされるなそういうの
面白くなんかすいません
本当にね見事なおしゃべりだと思うんですよ ね、
ちょっと見習わなきゃなって。
そうそう、我々ね、しゃべり手としてちゃんと勉強しましょうね、本当ね。あのね、国野さんね、すいません、いろ話聞きたいとかいろいろあるんだけど、今日メールいっぱいいただいてるんで、ちょっと聞いていきましょうかね、はい、紹介、
はい、まずこちら、ラジオネームがないんですが、ピレーを見ても勝ちにこだわるという試合後のコメントからも、とてもタフな印象を受ける国野さんですが、うん、これだけは苦手なんですとか、実は繊細な部分があるんですなど、いいね、国野さんの意外な一面を教えてください、
聞きたいですよね、ということです苦手なもの
苦手なもの
ありますか、
うん、父親くらいです
そうでしたね。そうかそうか。
今もやっぱりお父さんから何か言われるとちょっと、はい、すいませんって感じになりますか。
うん、まあそうですね。まあまあよく口論することは多いですけれども、まあでもやっぱりまあ言うことは正しいと思ってるんで、まあそこははい潔く聞いてやってますけれども、まあそれ以外はどうなんでしょうかね。まあ、あの怒ってる時の妻だったりとか。
やっぱ奥さん怖いですか。
いや全然怖くはないんですけれども、うんうんうん、まあ、すごい、まあ、あのいい方でいい妻ですけれども、
言っとかないとね、生放送
で。
いや、あの、まあ、本当にあのすごいあの、まあ、僕の、まあ、一番の理解者だと思ってるんでいいんですけれども、ただ怒ると家の空気が変わるっていうね、はい、
やっぱり要は奥さんだったりするんでしょうね、はい、家の要はね、
面白いですね、
僕と一緒ですね、
で
ね、
田中家も大変ですね。
次の質問いきましょう、
はい、天草の魚屋さんです、はい、毎週帰宅中の車の中で聞かせていただいています。カールガル選手の皆さんが出演されますが、一つ質問があります、はい、選手の皆さんはアメリカ NBA の試合を生放送や録画を見たりして本場のプレーを参考にしたりなさるんですか。レベルが高すぎて真似するのは難しかったりするんでしょうか、というような質問です。
まあ、バスケットボール本場はやっぱりね、アメリカ NBA かなというところもありますが、はい、ご覧になりますか。
もうたくさん見ますね、ほぼ毎日見てますね、はい、あのまあ、あの僕もバスケを始めたのはあのアメリカだったんで、うん、日本じゃないんですよ。なので、はい、アメリカに行った時もやっぱり最初に見たのはマイケル・ジョーダンでしたし、う
ん、わ、世代が一緒ですもん僕、はい、本当
そうです ね、
そうですよ ね、 ね
マイケル・ジョーダンかっこよかったですもんね、うん、は
い、で、あの、まあ、その次のポイントで真似をするっていうね、うんうんうん、あの質問もあったんですけど、やっぱりたくさんしてました。あのやっぱアメリカ人の子たちって、はい、あのやっぱバスケを見た後にやっぱり、うんうん、あのバスケをする環境がやっぱすごい充実してるんで、うんうん、みんな公園だったりとかで、あの体育館とかに行って、やっぱり今日のマイケル・ジョーダンの技だったりとかコービーの技とかをみんなこうコピーしたくて真似してますし、で、あの、まあ、チームの方も見ますと、なんかよく遠征とかしてるときにみんな、うん、あの他の選手たちも携帯とかであの NBA のハイライトとか見てるんで、
まあ、そうなんだ、は
い、意外に意識してると思います、ね、
はい、国野さんがなんかこう意識する NBA の選手みたいなのって言いますか、こういう選手やっぱり。
あ、現在はあんまりいないんですけれども、まあ、昔はあの、まあまあ、普通、まあ、ちょっとジャーニーマン的でちょっとうまかった選手で、あのアントワン・ジェイミソンっていう選手がいるんですけど、彼がまあ今今年どこに所属してるのか、多分クリーブランドかどっかなんですけれども、うん、で彼もレイカーズでプレーしたこともありますし、うん、ダラス・マーブリックスでゴールデン・ステートとかで、うん、あの渡り歩いてて、彼は大学生の頃からあのテレビで見てやっぱ真似したいなと思ってたんで、彼をよく見てました。
すごい ね、 で
も
ね、
実際それ試合中にあの時のあのプレーを真似してみたみたいなのもあったりするものなんですか。
もう ありましたね。だから、あのだからもう大学の頃はもうちょうど彼、僕は98年あの高校3年生だったんで、うんうん、彼はちょうどその時ノースカロライナ大学、うん、ジョーダンと同じ母校なんですけど、うん、でそこであの大学生だったんで、やっぱり毎晩あの、まあ、機会があれば彼の試合を見て、うん、やっぱりその、まあ、翌日の練習でやっぱりそういう技をちょっと練習しましたね、うん
うん、へー、まあね、でそれがまたできるようになるっていうのがね、
そうだよねいやだからやっぱ栗野さんとか D 選手とか桃選手とか、やっぱこの本場のね、うん、やっぱりその空気をまたボルターズの中にいっぱいこうやってこう浸透させてくれると嬉しいですけどね、もう一個いけるかな
ですかね、
行ってみようか、
質問です、うん、マシキではベンチ後ろ3列目で毎試合応援しているのですが、というスモモさんからです、うん、はい、栗野さんは静かな方だと思います、はい、慎太郎さんや雄大さんのように弾けることはありますかという質問です。
どうでしょうか。
しないですね、あんまり あの弾けることはあんまりないですね。なんかまあたまに練習前に、うんうん、まあ、ふざけたことはあの、まあ、雄大君とやることはありますけれども、でも彼たちを超える人間ってあんまりいないと思
う。すごい雄大さんとクリオさんのコンビっていうのを見てみたいです ね、 ね、
まあ、それとマニーとかともよく、まあ、ギャグ的なことはしてますけど、
それ日本ギャグみたいな感じですか、まあ、日本ギャグ、ね、
なんだよ日本ギャグ、
日本の
お笑いのなんかねギャグやったりとかね、
テレビのギャグ真似してみたりとか、
どうなんでしょうね、ちょっと一色かもしれないですよね。まあ、あの彼もあの、まあ、メキシコ人のハーフじゃないですか、なんかちょっとなんかスペイン語でちょっと悪ふざけしたりとか、
へ
そういうのちょっとありますけれども、
見てみたいですね。
じゃあのボルターズがホーム戦で勝ったらこんなこと選手にやってくださいってお願いをね、はい、たまにしてるんですけど番組で、うんうん、今度よかったらクリオさんが誰かと一緒にちょっとなんか一つギャグというか、
かな
あのインタビューね、あの試合終わった後ほらお客さんに挨拶されるみたいな、あの時になんかこうちょっと一言ポッと言ってもらうことはできますでしょうか。
その時によります。
そうですね、はい、そうですね、
はい、期待したい。
クリノさんがヒーローインタビューの時はやってもらう、うんうん、
やってくれますよ、
ね、ぜひその時は
優しいもん。
いやあんまり喋らないようにしたい方です。喋り出すとちょっと止まらないんで。
そう、
過去にあの東京パッチっていうあの、はい、BJ チームだった時も、はい、あのちょっと喋りすぎて、うん、なんかまあ、あの仲間たちにちょっとねブーイングされた経験があるんで、あんまりヒーローインタビューはしたくないなと。
ボルターズ
ありがとうございましたくらいで。
ボルターズブーイングしませんから大丈夫ですよ。ねえ、ぜひ、いやもう本当ね、クリオさん本当おしゃべりなんで、いろいろ喋っていただける、
本当よく喋る、ね、
またゆっくり改めて機会を持ちたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。以上ボルターズフェイスでした。